どうも、産業達夫です。
どうも、船越英一郎です。
船越、まだ船越いた。
いやー、もうかわいそうでしょうがないからさ。
そうですよね、
ね。
またこれ、24時間マラソン走るんじゃないかなっていうふうに。
そうなの？一発逆転で
松井和代が追いかけてくるんじゃないか
な。俺も一番気の毒だったのはさ、なんだっけ、バイアグラ、100ミリ、これが50ミリだったら、ふにゃこし英一郎。うまいこと言うよな、世間の人はな。
うまいね、
本当にな。
まあそういったわけで、
はい、
夏、
うん、
真っ盛りでございます。
そうですよ、真っ盛り担いだ金太郎ですよね。
そうですよね。で今は8月の今時用語の基礎知識
収録終わったばかりでね、
JFN、 まあよかったらね、日本全国で聞いていただきたいなと思うんですけれども、
はい。
まずね、一つちょっとお知らせしておきたいのは、
なんだよ改まって、
今年も米粒社協で、
はい、
例大祭
した
行うことになりました。
深川江戸資料館ですよ、
はい、
ね、江戸の香り漂う。
これがですね、10月の31日の火曜日、
うん、
そして11月の1日の水曜日、
月またぎで2日、
そうです、
はい、
いずれも7時半開演、だいたい90分ぐらいを予定しております
ね。
まあ、去年は受験無論やりましたけどね、今年はどんな感じになるのか。
はいはいはいはい。
チケットの発売をね、8月の26日からにしようかと。
お、そうなの。
で前の日が米粒社協のガラパゴスイッチなんですよ。
あ、はいはいはいはい。
で、ここで先行発売を行おうかなと、50枚ぐらいかな。
なら、
いい席のチケット、自由席かもしれないけど、ここで一応販売しようかなと。
ちびりちびりといきますよ。
とりあえず 10.31 と 11.1 どちらか、スケジュールを押さえておいていただければ
な
と。
そうですな、
はい。投資で、ね、見ていただいても構わないんですけど、基本同じ内容かもしれないんで、
いや、分かんないよ、
分かんないけど、
もう一軸違うかもしれないよ、全然もう、
まあ、それは分かんない。
もう下手すりゃ10月31日と11月1日で、出てくる人間まで違うかもしれない。
それはない、それはない、同じ人間が出てきます。あとね、ご報告といたしましては、
はいはい、
我々8月1日付でですね、落語協会、
ああそう、それ忘れちゃいけない、
落語協会っていう組織の、
ね、
末端構成員、
組織って言うなよ、黒社会みたいに言うなよと、
なりまして、
まあ、確かに黒社会に所属しててもおかしくないようなお顔をされた師匠はいるけどな。
そうですよね、
立花屋文蔵師匠とは口が裂けても言わないけどな。
言ってるじゃん、
黒社会でも十分押し出しの効く貫禄の持ち主ってことよ。貫禄と風格、
日本一顔が怖い3代目って
言う。そうそうそうそう。本当だよ、いや3代目ってだからやばい。もうしょうがねえな。もう
で僕らは、今までも一応準会員としてまあ代演で出たりとか、
随分な
交互で出たりとか、
そうそうそう、
7日間1本入れてもらったりとか、
だから新宿も池袋も浅草も上野もまんべんなく出てましたから、
ね、大体出ました。演歌師匠ともね、同じ席に出たりとかもしましたけれども、8月はですね、
はい、
浅草演芸ホール、こちらが16、18、19、20と4日間、
はい、
そして下関、新宿末広亭、
はい、
22、23、26、27、29、30、
はい、
22、23、24、26、27、29、30と7日間、
はい、
出演いたしますので、まあ、良いタイミングで、
ご存じない方のために念のために説明すると、上席、中席、下席っていう言い方はね、寄席が毎日営業ですから、
はい、
10日ごとに営業区切ってるってことね。
そうそうそう。
だから1日から10日までが上席、11日から20日までが中席、21日から30日までが、まあ、下席ということで、
はい、
それぞれ昼の部夜の部と分かれてということなの で、
そうです、ね、
お間違いなくご来場ください。
9月の上もね、浅草出るみたいです。
急にモテてるな俺らな。
モテてます、ちょっとその出番が入るシステムを全く理解してなくてですね、
いや
バリバリ入っちゃいましたね。
大体ね、それ以前にね、漫才協会に所属してないやつが落語協会に所属してるって、そもそもな
びっくりでしたけれども、
本当にねずっちにもう言われるもんな、しょっちゅうなので。
そうですか、
なんでうち来ないのって言って、
確かにね。
まあ別に嫌いで行かないわけじゃないんだけど、
そう、なるべくいろんな、まあ、平日と土日でネタ変えたりとかいろいろ今チャレンジしてますので、まあ、受付で今日米粒社協出ますかと聞いていただければね、関亭さんへの覚えもいいんじゃないかなと。
この間だって末広亭何日か出た時全部ネタ変えたもんな。
ネタ変えた、
あ、10日間ぐらいやったか、
7日出たよ。
あ、7日か、7日やって7日ともネタ変えた、
全部変えた。だから実況もやったし、カーナビもやったし、
あとあれだろ、生ハゲネタもやったし、
生ハゲ
ネタやったし、
やったっけ、
うん、あとほら、八つ墓村ストーリーネタもやったし、
やってないと思うけどな。
え、
俺夢見てたのかな、それ。八つ墓村ネタってどういうネタですか、それ。
ちゃたりじゃーっ っていうのがそのまず掴みで入ってさ、
今度8月の長崎でじゃあそれやります、たたりじゃーっていう八つ墓村ネタをねやりたいと思います。
いやいや、やらなかったっけ、俺の記憶が確かならば、ね、
ただね、うん、やっぱこういう創作意欲、うん、僕はねやっぱ宮崎駿監督すごいなと思うのはね、
うん、
もう
引退宣言撤回なんだろ、
ね、大仁田敦じゃないけれども、うん、筒井康隆じゃないけれども、
うんうんうん、
今こっちゃない、またやってるわけですよ
宮崎さん。
そう、
ジブリじゃ、ジブリじゃ、ジブリしか、わしにはジブリしかないんじゃ、全国のアニメファンをこれ以上飢えさせるわけにはいかんのじゃ、わしにあの、わしにあの
大仁田敦、大仁田敦ですから、それ宮崎駿じゃないですから、ずいぶんキャラ変更したなと思いましたけど、
くれないの豚じゃ、くれないの豚じゃ、思い出ポロポロじゃないんじゃ、思い出でポロポロなんじゃ、あくまでわしあの、わしあの
大仁田大仁田駿さんでしたけど、ほぼ大仁田になってましたよ宮崎からね、知らないんでしょ宮崎駿。僕はね、小島さんね、うん、歴史のほどすごく詳しいのを知ってるんだけど、うん、もうちょっとね、日本のアニメだってね、世界中に誇れるものなんで知ってもらいたいなと思うわけですよ。
あのね、愚かな問いと書いてる愚問で
愚問ですか、
愚問式、
愚かな問いですか、
愚問式、
愚問式でした。町に一軒あるやつ、
何を言ってるんだよ、日本が、はい、世界に誇る、ね、アニメ、当たり前じゃないですか、
知ってる、
当たり前ですよ、俺は桃太郎空の新兵から見てる男だよ。
いやだから
手塚治虫さんがもう大感激して、俺はこの道しかないと思った、
うん、
な、大阪大学の医学生時代の、あの空襲家の、な、
歴史の話だから、
あの頃から俺見てるんだから、
生まれてないでしょ、
桃太郎
ないでしょ、
見てます、何を言って
る、俺折島さんだって野良黒で止まってるでしょ、
何を言ってん、タコのハチャなって読んでるよ、タンクタンクロだって読んでるよ本当に全部読んでるっつうんだって、
タンクタンク、
いやいや俺、いや日本のアニメの源流たどってったら、俺だってあれだよ、あの鳥羽僧侶と飲み込んだじゃん、
そう、鳥獣
戯画、鳥獣戯画、うん俺横で言ってたの、耳打ちしてたの、ウサギ入れた方がよくない、
あ、それで入ったんだ、
そうそうそう、
端っこの方に、
そうそうそう、ウサギとかさ入れた方がよく
ない、耳打ちでね言ってたんだね、
耳立てといた方がいいよ、
やっぱ歴史折り締まりだから、
そこのカエルさ、煽りちょっと足りないとかうん、ちょっと煽り、ちょっとあの後ろ足引きずらせようよとか、トバちゃんなんつって、
それだけね、アニメ知ってるって、
トバちゃん、いっちゃんの間柄だった、
そうなんだよ、いっちゃんだったんだね、
当たり前で何言ってんの、
じゃあちょっと、折島さんが好きなジブリアニメ3つ教えてもらってもいい、これ結構、
ね、いやこれ絞るのはね、
アニメ好きでよくやるやつなんですよ、
いや3つ、まあまあ、まあね、お気持ちはお察ししますよ、
そうでしょ、
まあ、だけどね、まあまあ、俺はね、ごく初期のやっぱ好きなんだよね、
第3位、なんでしょう、
ペロンピバチスケ腐れ旅、
ん
ペロンピバチスケ腐れ旅ってあれよかったね、
やってないと思う、それはないと思う、
よかったね、ペロンピってね、
それはないと思う、
ペロンピっていうさやたらとさ、あのわたあめの好きなさ
俺もう3回ぐらいタイトル聞いたけど、まだ覚えられてないもん、
ペロンピバチスケ腐れ旅だよ
ペロンピ、
ペロンピ
バチスケ、
うん、ペロンピバチスケ腐れた旅って、そうそうそう、あのヤタアメがやたら好きでさあのもうとにかくひたすら好き、とにかく全国のあのね、全国の祭り屋台にことごとく出没してね、うん、でそこでヤタアメ、
ヤタアメ
をワタアメをとにかく、ワタアメをとにかく近いんだよ、
ワタアメ、
ワタアメ、うん、でもう口の周りをもうそのもうむしゃぶりついてるから常に、でワタアメの一部がこう口の周りにむしゃぶりついてる状態だから、透明で目の悪い人が見たらカーネル・サンダースに間違えられてね、あのえ何、白ひげ危機一発だろみたいなで間違ってこうなんか、飛び出しナイフで刺されそうになってヒャーなんて言ったりして、
あ、そう
そう、それはその腐れ旅の模様だよ、
それは。監督は誰なんですか、
宮崎駿に決まってるじゃないの。
いや宮崎監督といったらね、やっぱ空を飛ぶみたいなのあるじゃないですか、
だからその
ペロンピー、
そういうのもありましたよ、
あった、
そうそう、バチスケ、
バチスケ
が
バチスケが主人公なんです、
いやいや、ペロンピーバチスケこれ並列です
そうなんです、
そうそうそう、ペロンピーもバチスケもこれ並列、
あ、
並列、
そうなんだ、それはノイルコイルみたいなことなんですね、
そうそうそう、
なるほどね、
あの炭鉱労働者の労働組合の大決起集会で出会うんだよ、ペロンピーとバチスケ
は、どっちかって言ったら高畑イズム溢れてますけどね、どっちかって言ったら、ね、
その頃は宮崎さん高畑寄りだったんだ
よ、そうだったんだ、
そうそうそう、
まあルパンやってるし、
そうそうそう、で、まあ、臭い感じから始まって、でもペロンピは、ね、その炭鉱労働で得たわずかな、ね、金を、ね、あの寝たきりの母親に仕送りしつつ、しかし自分はやっぱりどうしても綿あめがいい年越えて食いたいとな、でその相棒のバチスケですよ、これが死んじゃうぐらい背が低くて、 びっくりするぐらい背が低いわけだよ。
パチスケ。
パチスケか。もう白木稔さんが巨人に見えるぐらい低いわけだよ。
ああ、それでもアニメっぽいね。
そうそうそう。で、そのデコボコぶりが面白いっていう、これ。
いつ空飛ぶんだよ。だからその話聞いて。ペロンピとバチスケの説明だけで終わっちゃう。いや
で、このバチスケが、無類のまた落語好きでもあるわけだよ。
そうな
の？無類の落語好きで、ね、あの、流行の野ざらしなんかをこう口ずさんだしてる。
なるほど、なるほど。
金がポンとなりゃさーなんて。あげしおーなんていう、
うん
ね、で歌いながらやってきて、うん、ある時あの愛宕山に落っこってしまう、うん、で、あ、そうそう、シャッシャッ
と、
うん、でもう四五球な、もう着てる着物浴衣なんか裂いちゃって、うん、ギュッギュッギュッなんて、うん、竹に縛りつけて、うん、ビョーンなんて言って
それ一発だよね、うん、それあの太鼓持ちの一発があってバチスケではないよね。あ、まあでもそれモチーフをね、
うん、そうそうそう、
また空飛んじゃいました。
そうそう、
ああ、うん、なるほどね。
そこにスピッツの曲が
スピッツかかって
ね、空も飛べるはずっていうう
まいね、どうも。
これが
うまいね、どうも。
いや、宮崎
はプロデューサーは誰ですか、
ね、
これ
ね、うん、それは鈴木さんに決まってるんじゃないの。
いや俺見てないんだけど、それどこで上映したの。それ金賞だけじゃないの。それ
ね、金賞、金劇、
金劇、
うん、金賞の金劇、あと亀有名画座、
ああ、うん、東東京限定だった。
亀有名画座だね、
分かんないの、うん、あ、だって昔ね、宮崎監督ってあれなんですよ、うん、あのチャゲ&アスカさんの曲の、うんうん、イメージビデオみたいなのを作ってたことがあったら、それ意外と知られてないでしょ。
ほら、人に歴史あり。
そっか、
人に歴史あり。タコ八郎さんの場合は人に歴史ありって
昔言うだろ。歴史あり、うまい、うん、だからあのジブリ美術館行って、うん、もし宮崎監督がいたら、うん、ペロンピバチスケ腐れ旅、
うんうん、
大好きですって言えば、
あのね、多分ね、うん、照れると思う今宮崎さんのそばに行って耳元で、うん、監督、うん、あの、僕昔は大ファンだったんですけど、すいません監督、ペロンピバチスケ、うん、腐れ旅、うん、フィルム残ってないですか、ね俺なら迫るね。
迫る。
俺なら迫る。
フィルムね。うんうん、フィルム時代だったんですね。うん、だからナウシカの後ぐらいなのかな。うん、わかんないですけど。じゃあ第2位お願いします。
ケロヨヨンヨン。これはね、いや、あの、
え、ないないない。
ケロヨヨンヨン。
え？
ケロヨヨンヨン。銭湯大炎上の巻っていう。
いや、もうなんか増えてるし。それもうポニョとポニョと千と千尋混ざってないですか。
いやいや、銭湯、銭湯、
銭湯、
銭の湯と書いて銭湯、
銭湯ね。
ケロヨヨンヨン銭湯大炎上の巻っていうね、うん、
それもう著作権違反してますよね、うん、ケロヨンの。
いやいや、ケロヨヨンヨンだ。
ケロヨヨンヨン、
ケロヨヨンヨン、
そんな二次創作的なこと。
ケロヨヨンヨン、
ケロヨヨンヨン、
うん、今から思えばね、多分ね、うん、これがね、ペットントンとかに影響を与えてる。ペットントンとかロボットハッチャンとか、うん、あれに影響を与えてる。
そうなん、
勝手に神様とかね、うん、朝やってたね、あのほのぼの系の。
俺一個もなんか見たやつ入ってないんだけど、
ケロヨヨンヨン銭湯大炎上の末期は、これもう隠れた大ヒット作ですよ、これ、う
ん、これ作画監督とかいるんですかね。
作画監督 ね、確か大塚康生さん。
いや、大塚康生さんやってんの。
大塚康生さん
が、ね、あのルパンのあのカーチェイスやった人。
そうそう、あのものすごいあのメカ のスペシャリストね。
やっぱり、じゃあそれ確かに。え、曲は誰ですか。曲は
ね、誰で、曲はね、確かね、当時だと、大野雄二かな。
大野雄二、ルパンのグループで
やったん
です
よ。そう、だからその辺 あの路線が入ってきた。
なるほど、
うん、
主題歌。
確かね、
主題歌は、
テゥテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ熱いお風呂が大好きで、あ、大好きでって言われて、うちのお風呂じゃ物足りなくて、物足りなくて、ドンドドドンドドドンドドドンドド、わずかな関連でドブーンっていうね、ドブーンってこのドブーンにコーラスがかかる。わずかな関連でドブーンをドブーンをチャップチャップチャップチャップ。
あ、コーラスだね、今のチャップチャップチャップ。
うん、そうそう。
これね、嘘だとしたら、折島さん天才だと思いますよ。嘘だとしたら、まあ、実際にご覧になってるとは思うんですけど。
当たり前ですよ。
いや、ちょっと僕
は、当たり前、
あの、それも錦糸町ですか。
錦糸町、まあまあ、両国でもやってたから、
ね、両国
もやってたしね。
両国やって
たんだ。堀切勝負園とかでも
やってた。いや、もう、
堀切勝負園のケチャラ座っていうね。
もう廃墟じゃないですか、ケチャラ座。
堀切勝負園のケチャラ座っていう劇場でね、昼夜ぶっ通して見た記憶がある、あの、幼い頃。
ケロヨヨンヨン。
ケロヨヨンヨン。銭湯大炎上の末期、
銭湯の末期
に、の末期っていうキャラ、の末期っていうキャラクターも出てくるんだよ。
複雑
の末期っていう、
そんな詰め込みすぎのタイトルあった
で。いや、いたいたいた。
もちろんナウシカとか、うんうん、その見てるわけですよね。耳をすませばとか、
見てますよ。
魔女の宅急便とか、
いやいや、 あれだろ、
見てるわけ
だ、風の谷のナウシカだよ。
ナウシカ、風の谷のナウシカ。
風の谷の、確認するよ、
うん、
風の谷のナウシカだよな、
うんうん、そうだよ、そうだよ、そうだよ。
あったら、風切りで見てますよ。
風切りで見てんだ、うん、すごいな、80年代のね。そ
うそうそう、うん、あの口笛をピューってまず引く、
あ、ね、口笛っていうか虫笛 ね、虫笛
吹いて、うん、ほんでシャッシャッシャッシャシャシャシャシャシャシャ手下たちが集まってくんだよな、うんうん、風の谷に、
うん、
忍びの者たちが、
忍びではなかった、
おかしる、
いや、そういう
感じで、ナウシカ登場で、
ナウシカ、
てめえたち
違うわ、
いいかい、あたしら風の谷の風魔衆
風魔衆、
侮られちまっちゃおしめえだ。
ちょっと浅香光代さんになってませんか、ね、
浅香さんは
島本すみ、ね、
浅香さんはなんだって、おいおい、てめえたちゃ、てめえたちゃ、あ、あたしゃねえ、あたしゃねえ、あたしゃねえだよ、
ほぼ一緒
じゃん。いや違う違う、ナウシカはてめえたちゃ、
てめえたちゃになってるしそういうアニメではなかった。
いやいや、ナウシコ、いや、あ、だからそれ改訂版だよ。
改訂版じゃねえよ、改訂版じゃねえよ。安田なるみが曲歌ってんだよ、知ってる、
安田なるみ、
安田なるみですよ、
安田なるみ。俺、うん、だから安田なるみ、俺、うん、俺が見たのは風の谷のみでも歌ってたと思うけどな、
う
ん
う
ん、
どういう曲だった。
ビュービュービュービュービュービュービュービューイっていうやつ。
なんで白戸三平テイストなんですかね。
ビュービュー吹きすさぶ尖った針のごとき風風風風風、
ほぼ軍歌だよ。もう
男も女も集まれよ、迫害されし者たちが
今
槍を立てて。
ちょっと記憶が混濁してんのかな、うん、俺が知ってるナウシカとは違うんだけど、まあいいわ。
あのね、うん、隠された2万両の謎を追
い、ね、そういうアニメじゃねえよ。
ナウシカがね、
ナウシカ違うよ、未来の話だもん。
あのね、
隠されて、もう徳川埋蔵金とかの話じゃないから、
壺隠れ騎馬谷っていうね、そのとこに向かって、うん、風の谷からどうやって、うん、いや、の移ってね、移動していくかっていうこれがね、もう次々と妨害に遭うわけですよ。
時代劇になってるもんな。じゃあいいや、折島さんの第1位教えてください、うん、ジブリのアニメで。これみんなが知ってるタイトルでお願いしますよ。
みんなで知ってるタイトル、
みんなが知ってるタイ
トル、じゃあ分かった、
うん、
ヘベレひらがなでヘベレっていうね、これね、あの発表当時ね、あの手塚治虫作品のドロロとのね、まあ、影響、まあ、ドロロからの影響あるんじゃないですか、
宮崎さん。やっぱり忍者ものなんだ、
う
ん、
これね、いやいや全然違うの、
違うの、ヘベレ
全然見てないの、ヘベレ。
いや見てないです、
ヘベレ知らない、
見てないです。
大酒飲みの話ですよ、
ヘベレ系のヘベレ、
ヘベレ、
うん、大酒飲み、
そうそうそう、まあ、あの歌がね、あのよかったね、あの当時たちの仕込みの歌ねやれこのもろみのよ、あれやれそれなれそれ、もろみをどつこじの米こじ、
俺
えしえしいっていうね、
いつか、
うん、そっから入っていくってい
う90分これやりたいっすね、
ヘベレっていうね、よかったな確かね、後にねスネオ役で大ブレイクする肝付金香さん、
肝付さん、
彼がね主役の声ですよ、
うん、
うん、本当にね、
ま
だ、まだ飲むんかいなんつってね、まだ飲むんかいなんていうね、うん、あの曖昧話のつなぎのね、
もしかしたら、次回作がヘベレになるかもしれないよね宮崎監督も仕事しながら聞いてくれてるかもしれない。
セルフリメイク？
セルフリメイクあるかもしれません。
市川崑監督が犬神家の人とかわざわざ二度撮ったみたいに。
そういうことです。
あり得るな、これ。
あり得るかもしれない。まあ、宮崎監督の次回作に期待しつつ、例大祭も10月31日、10月1日、
はい、
ぜひ来てください。
はい、深川で待ってます。深川で僕と握手。